耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。今日は育児本のご紹介です。僕には子供はいないんですけども、この本とっても楽しく読ませていただきました。どうもですね、男の子を育てているお母さんにとっては息子さんの言動は理解しがたいんだそうです。例えば、急に走り出す、水たまりを見たら迷わず飛び込む、棒を掴んだら振り回す、ポケットにはどんぐり、石、砂、セミの抜け殻などが入っている。男の僕には多少理解できてしまうんですが、今回はですね、男の子の子育てに悩むお母さんにぜひおすすめしたい、楽しく面白くそして分かりやすい育児本をご紹介していきます。後ほど著者の先生のインタビューもありますのでお楽しみに。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はスバル社より出ております小崎康弘著、男の子の本当に響く叱り方、褒め方という本です。まずは著者のご紹介ですが、小崎康弘さん、1968年兵庫県生まれ。兵庫県西宮市公立保育所初の男性保育士として12年間子供たちと向き合ってきたそうです。そしてその間には3人の男の子の父親として育児休暇を3回取得、とのことで、年代を考えるとですね、男性の保育士さんというのも、また育児休暇を取る男性というのも珍しいですね。そうした、保育士時代の経験と、男の子の父親としての経験、さらには高校生の頃からの青少年活動、いわゆるキャンプのお兄さんの経験を生かして、この本では男の子を育てるコツを披露しています。ご本人曰く男の子のプロだそうです。現在は大阪教育大学教育学部准教授、 NPO 法人ファザーリングジャパン顧問を務めていらっしゃいます。さて、そんな男の子のプロである小崎さんが書いた本書ですが、タイトル通り、男の子の育児、特に叱り方、褒め方を教えてくれる一冊になっています。ね、内容がね、とても面白いというのが第一の感想です。小崎さんは年に60回ほど講演するそうなんですが、その講演内容はまさに子育て漫談という感じで、関西を中心に絶大な人気があるそうです。本書でもその魅力を遺憾なく発揮しているようですね。とにかくね、この小崎さんの語る男の子の突拍子もない行動とか、あとお母さんを困らせる、呆れさせる言動とか、そういったものが、そしてその書き方が非常に面白いんです。もちろん現在男の子を育てているお母さんにとっては笑えないかもしれませんけれども、だからこそそんな人にお勧めしたい一冊ですね。小崎さんはこの本で、お母さん、男の子は別の生き物だと思ってくださいとアドバイスをしています。お母さんと息子というのはですね、やっぱりその結構理解しがたい、理解できないのが当たり前なんだそうです。それはなぜか後ほどご紹介しましょう。ではここから先は著者の小崎さんをスタジオにお招きして、実際にお話を伺ってみたいと思います。では改めまして、本書の著者小崎康弘さんです。今日はよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
早速なんですけど、小崎さんはその保育士として、あとまた講演活動を通して、男の子を育てるお母さんたちの悩みに、長年向き合っていると言いますが、これちょっと僕の勉強不足なんだけど、世の中のお母さんたちってそんな男の子を育てるにあたって悩んでるんですか？
もうむちゃくちゃ悩んでますよね。
悩んでますか？
本当にね、多くのママたちはなぜ？関西で言うとなんでって言いますね。もう男の子を見たときに、なんであんたそんなんすんのって、なぜわからへんっていう、もう本当にわからないっていうことを言い張りますよね。
わからない、この本をね、僕読んで、そのわからないっていうのが、なんでお母さんたちがわからないのかわからないって時にちょっとあったんですけどもただ女性にとって男の子、男性全般もそうかもしれませんけど、のなんか生態というか、不思議な行動っていうのはわからないんだなというふうに。
そうですよね。なぜかっていうと、やっぱりママたちっていうのは当たり前なんですけど、女性として生きてきたわけじゃないですか。でずっとこう女の子、あるいは女の子の女性の感性の中で大きくなってきて、やっぱり男性とは違う考え方、感じ方っていうのがこうあると思うんです。で、僕らでやっぱり男性はね、なんか呼んでもらったら、自分自身もあるあるとかって、そんなやってたなっていうようなことがいっぱいあると思うんですよね。そこを経験してないっていうことでは、ママたちなぜわからないっていうふうに言うんやと思うんですけどね。
そうですね。例の一つとして、その男の子の生態の一つですけども、本書の一番最初にあるちょっと4コマ漫画、ポケットの中みたいなのがあって、洗濯の前に息子のズボンのポッケをチェックすると、BB弾とドンクリ、丸めたティッシュ、石、何に使うの、なんでっていう。
なんでって言うけど。
入れますよね。
普通に入れてますよね。よね
うん、どんぐりも、丸めたティッシュも、石も砂も。
もう全部入れてましたよね。
その辺に落ちてたカビタ三電池も、乾電池も入れました、
ね。落ちたもんとかいっぱいね、あるんですけど。いや、それに、なぜって言われても、困るんですよね。
答えられないですね。
うん、そもそも普通やし、当たり前やしっていうふうに思いますよね。
もしかしたら僕が男の方、いや、それ伝説の武器だったから、
そう
言うかもしれないですけど。
本人なりに理由はあるんですけど、ママたちにはやっぱりさっぱりこう、わからないっていうこともありますよね、
う
ん。
そうですね。で、そういったその男の子の行動全般とか、あとはその、うん、まあ、突拍子もないことをするとか、うん、本読んでて、僕もこれはびっくりしたんですけど、はいはい、小崎先生自身の、お子さん、
うん、次男がね、3人いるんですけどね。
はい、が、7メートルの崖から飛び降りた。
はいはい、飛び降りましたね、はい。骨折しましたね、学校で。
さすがにそれは先生もなんでと思ったんですよね。
なんでってもう聞いたんですよ。その次男が、3年生の時ですかね。
はい、
まあ、骨折して、なんで飛び降りたんって言ったら、彼は、飛べる思てんけどなーって言ってましたからね。いやいや、それは無理やろ。
ちょっと理解、僕はちょっと理解できますね。
うん、できますか。
でも多分小西先生もできなかったし、奥さんなんかもっと理解できないと思います。
わからない。何言うてんのあんた、飛べるわけないやんって真顔で言ってたんですけど、けど男の子ってやっぱそういうとこがあって、はい、こう空想の世界とか、夢の世界とか、うん、ドリーマーですからね。
そうですね。うん、皆さんもね、このお聞きの皆さんも、公園の遊んでる男の子見てみると、はいはい、何か見えない時と戦ってると思うんですけど。
そうですよ。常に見えない何かとこう戦ってたりとか、
はい、
ちょっと高いとこは上がらなあかんとかっていう、そういうルールの中でこう生きてるじゃないですか。
棒を持ったら振る。
あ、もうそうですね。棒はもう絶対持たなあかんし、拾った石は投げなあかんしっていう。なんかとりあえず落ちてるどんぐらい一遍舐めてみなあかんしとかっていう。なんか男の子ルールってあるじゃないですか。
ありますあります。
それに理由を聞かれてもとか、なかなかもう、いや、それはもうルールだからみたいな感じやん。
そうですね。で、そういったことに対して、まあ、子育てに悩むお母さん方に、はい、先生はこの本の中で、まあ、男の子は別の生き物だと思ってくださいと提案されてるんですよね。
そうですよね。
これは僕いい言葉だなと思いました。
はいはい、
だって、お母さんとって、やっぱり分からないと思うんですよ、
うん。
男の子って。で、どうしてもその、まあ、先生がこの本の中で書いてるんですけども、お母さんってその息子のことをやっぱ理解したいわけですよね。
もうね、ママは息子のこと大好き。
まあでしょうね。
パパより大好き。
ああ、なっちゃうみたいですね。
だから、その息子の全部が知りたいし、すべてを理解したいし、うん、グッドの関係でいたいから、いろんなことを知りたいって言って、ちょっとこう、干渉が多かったり、
うんうんうんうん、
溺愛しすぎてる部分があったりするような気はするんですね。そこで、こう知りたい知りたいって言うんですけど、考えてみりゃ、まず、男性と女性っていう生き物で違うでしょ、
はい、
それから今度は、大人と子供っていう生き物で違うじゃないですか。
はい。
マトリックスを作ってしまうと、一番遠い存在がママと息子のような気がするんですよね。
なるほど。うん、だからこそ、まあ、普通のママの、お母さんの、うん、感性とか、まあ、お母さんの、理性では、うん、なかなか男の子を捉えられない時があるという。
そうですよね。だから反対に言うと、もう違う生き物とか別であるっていうところから、スタートをすると、うん、また新しい考え方とか感じ方、見方ができるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
なるほど。
わかるって思って、わからんかったら辛いけど、わからんと思ってちょっとわかったらすごい楽しいと思うんですよね。
そうですね。うん、全くこの子はよくわからないんだけど、なんか自動車のおもちゃを目の前に置いとくとすごい楽しそうだと。そういう生き物なんだと。
そうそうそう。なんかそこをこう別にこう受け止めてしまうというか、本にも書いてるんですけど、いい意味で諦めてっていうのは書いてるんですよね。
諦めてって、うん。で、まあその諦めつつなんですけれども、まあ本のタイトルにもありますけど、叱り方、褒め方。
はい、はい。
まあ統合してコミュニケーションの取り方って言いますかね。
そうですよね、う
ん。なかなか男の子って、本の表紙にも可愛いイラストがあるんですけど、うん、お母さんの言ってることが、まあ左から右へ、右から左へ、流れていってしまう。これは、例えばどんなことが原因で男の子はお母さんの言うことは聞けないんでしょう。
よくね、ママたちがすごくこう怒ってる場面とかに出くわすんですけどね、保育所なんかでも。
はい。
わかってんの？ちゃんと聞いてんの？って言ってるんですけど、
はい。
絶対聞いてないですね。
聞いてないですね。
分かってないです。
そうですね。
もう子供、男の子の心理からすると、なんで今怒られてんやろう。もっと言うと、この人誰やろうとか、この言語は何やろうぐらいの勢いですよね。だからもう本当に子供って今ここっていう部分しかなくて、
うん、
その前のことを言ったりとか、うん、なんであんなことしたのって言っても、うん、理由もないのに返事もできへんっていう。
ああ。 それ大人になってもちょっとありますよね。
あの結構ね、うん、あの男性そういう時ありますよね。
あなた去年の夏も今っていう、
もうえっていう。だからそういうこう子供あるいは男の子の基本的な理解とか視点っていうことを増していくって、うん、コミュニケーションの最も大切なことっていうのは相手がどういうものかを分かるってことですよね、
うんうんうん、
それが分かってそれに応じた叱り方とか褒め方をしていかないと、うんうん、まずやっぱりよくその敵を知るということが大事かなと僕は思うんですけどね。
なるほど。じゃあ先ほどのお話と同行すると、まあ、息子は自分と全く同じ感性を持ってないけれども、
はいはい、
まあ、違う感性を持っていて、うん、でその感性はどんなものか母親として見極めた上で、あ、そうそうそう、じゃあ息子にはどう言えばいいのかと、うん、まあ、例えばそうですね、このシンプルな言葉で叱るなんて本書で書かれてますけども、
うんうん、そうですよね。ちょっとのなんかこう叱っていた時に他のことが気になったりしていくと、それもママは合わせて怒るんですよ、
うんうんうん、
でなんか食べへんことを言ってたのに、あんた前も片付けはせえへんとか、ほら見てごらん口汚れてるよって、シャツ出てるよみたいにいっぱいになってくると、うん、男の子何を処理していいかわからなくなるんで、もうシンプルにご飯ちゃんと食べなさいとかって、
はい、
そういうふうにあのメッセージをダイレクトに伝えていくとかも大事だというふうに思うんですけどね。
なんか男勝りな女性の方がむしろ男の子の育児にはいいかもしれないですね。
ああ、切った張ったでパンパーンといくんがね、
片付けろって、うん、口を拭けな、
そう飯
を食え、
うん、なんかそこにいっぱいこう就職語がついたりとか、はい、あの何個も言っていくと、まあ、男の子ちょっと混乱していったりするっていうのもあると思いますよね。
なるほど、わかりました。まあ、本の中ではですね、さらにこのまあ叱り方褒め方についてね、あのたくさん書かれていて、はい、まあ、僕なんかドキッとしたのはですね、あの褒めることについて、これは大人の問題なんですけども、
はいはい、
大人がその褒め言葉をあまり知らないというくだりがありまして、
そうですよね。
で先生はあの本の中で、だから褒め言葉ちょっと書き出してみてくださいと言ったじゃないですか、うん、僕もちょっと言葉のプロなので、これはじゃあたくさん出てくるだろうと思って、ね、はいはいはい、じゃあ目の前に男の子がいると思って褒めてみようと、いやかっこいいねと、うん、お兄さんだね、
はい、
立派だね、
はい、
よくできたね、頭がいいね、
頑張った、
まあ、もうそろそろいいです
ね。
なかなか出てこないんですよ、これ
が。そうですよね。まあ、日本ってこう、なかなか褒める文化がないので、うんうん、叱ることばっかりになってしまうんですけどね。だから、実はママたちもあんまり自分が褒められた経験がない。そうなると褒めにくいんですよね、
うんうんうん、
だからあの子供たちをよく見て、そうするとね、いろんないいとこたくさんあんの、男の子でも、
うんうん、
で男の子の良さっていうのはすごい一生懸命やったり頑張ってたりとか、あの範囲は狭いかもしれへんけど、それに集中したりっていうようなとこがあるから、うん、もうそういうとこをちょっと捕まえて、あ、よう頑張ってるよねとか、あ、すごい集中力とか、よくもの知ってるねっていうふうなことを、まあ、褒めていってあげることで、まあ、もっとコミュニケーションが良くなっていくし、で息子たち男の子はママのこと大好きやから、
はい、
でママも大好きなんですよ。けどちょっとそのコミュニケーションがずれてたりとか、うんうん、一言多かったり少なかったりっていうようなところへんでうまくいかないことがあるんで、まあ、そういういろんな視点をこの本には載せてるんで、まあ、そういうものをちょっと見て子供を理解し持って、まあ、叱り方あるいは褒め方でうまくコミュニケーション取ってほしいなと思うんですけどね。
なるほど、ありがとうございました、ではそろそろお時間となりましたので、はい、まあ、ぜひですねこちらの本で、あの男の子の子育てに悩むお母さん方はですね、うんうん、あの僕が読んでて面白かったんですけど、
はい、
本人たちは笑えないかもしれませんけどぜひぜひですね学んでほしいと思います、はい、というわけでございまして、本日あのゲストに来ていただきました、本書の著者小崎康弘先生でした。どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
では書籍情報です。男の子の本当に響く叱り方褒め方、小崎康弘著、スバル社より税別1300円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、今回紹介した本いかがだったでしょうか。まあ男の子のね突拍子もない行動とかね、あの見えない敵と戦ってる様子なんてのは僕は非常に好きなんですけれども、まあ世の中のお母さん方にとっては息子のそういった行動が理解できないと、そういう人も多いのかもしれません。ただね、あの理解できないっていうので笑ってられるんだったらいいんですけども、深刻に悩んでしまう方もあの小崎先生に聞くところによるといるそうで、あの子育てってのはもうちょっとこう立派にできるものだと思ったけど私はできない、母親失格だって悩んでしまう方も多いんだそうです、そういった方に対してですね小崎先生が、いや子育てってそんなうまくいかへんでって、そういったこともこの本で書いていますので、まあ、子育てに疲れたという方も、ぜひこちらの本ね、笑いながら読んで、自信を取り戻してほしいと思います、といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。